それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はペテロの手紙1、2章の20節から25節、新約聖書の431ページになります。ペテロの信徒へのペテロの手紙1、2章の20節お読みいたします。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。その大受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。それでは、本日は、久米神学生に、十字架の愛に生きると題して、宣教をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
はじめにお祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。主よ、今こうしてあなたはこの弱く足りないものをこのようにしてあなたの宣教の奉仕へと召し出してくださり、心から感謝いたします。またこの礼拝が主よ、あなたのその十字架の血潮によって与えられ、今私たちがその恵みを受けていますことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、あなたがすべてを支配してください。どうぞ私たちの心も外が内も外も、どうぞ主よ、私たちの騒ぐ心もあなたが沈めてくださって、あなたのその十字架の血潮によって今あなたの恵みを受けることができますように、どうぞあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、本当に愛する兄弟姉妹の皆さんのお祈りを心から感謝いたします。この礼拝がどうぞあなたの御心にかなった礼拝となり、またあなたが本当にこの足りないしもべを通して語るこの御言葉があなたの御言葉でありますように、どうぞこの本当に足りないしもべの口を清めてくださって、ただイエス様、あなただけを明かしすることができますように、そしてあなたの命の御言葉を少しでも取り継ぐことができますように、あなたが助けてくださることを信じて感謝いたします。今日は桜子先生は蓮根教会での奉仕をされております。桜子先生が本当にこの礼拝を覚えて祈ってくださっていることを覚えて心から感謝いたします。蓮根教会にいる先生の上にもさらなる祝福と恵みがありますように、先生を用いてくださりイエス様の栄光が表されますように、また共に神学生においても熊本へとその賛美の伝道隊として向かわれました。どうぞ本当に友美姉妹に与えられた賜物であるフルートを通して、またあなたの本当に見せてくださったその証を通して、たくさんの魂の救いがそこで起きますように、どうぞ友美姉妹を本当に覚えてくださり、この教会を覚えて祈ってくださっていますから、一応本当に与えてくださいますようにお願いいたします。またインドネシアにおられるヒューマン宣教師、カナ宣教師、またともくん、せいちゃん、よしあちゃん、いりあちゃんを覚えます。本当に心から感謝いたします。本当に私たちの初歩として、本当に先頭に立って、本当にこの世界宣教の使命に出ていってくださったこの愛する家族の上にあなたの恵みと祝福が等しく与えられますようにあなたに期待いたします。はじめにあたり感謝して尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アメン。ハレルヤ、おはようございます。もう感謝です。もう皆さんがね、本当に緊張も、祈って、緊張されて、私の緊張が伝わったり、なんかもう本当に大変なことになっていると思いますが、本当に、たくさんの恵みというか、皆さんの祈りを覚える、本当に、この準備の時でした。本当に心から感謝いたします。こうして、原稿を作ってきても、もう、順番通りじゃないというこういう出来事も起きていますので、もう皆さん祈りつつ、祈りしていただければと思います。祈りつつ聞いていただければと思います。ですね、 今週は桜子先生が不在ということと、また新学校週間ということで、この奉仕が私に与えられました。実は、ちょっと前に、この奉仕をいただく前に、さすがに新学生1年目に、この宣教の奉仕は来ないだろうと、主に祈っていたというか、ブブーンって、ね、主に話しかけていたんですね。そしてある時、桜子先生と教会のっていうか、こう、スケジュール話してたら、はい。じゃあ、ここはレイさん、お願いします。って言っても、なんかちょっとこう様子がおかしくなっちゃったんですけど、でもまあ、桜子先生、わかります。でも大丈夫です。みたいな感じで、もう、はい、もうこれはもう何も言えないんだな。アーメンです。っていう、ありました。そしてでも一応、羊の皆さんにもちゃんとお話しして、OK が出たらという話で、あ、じゃあ羊の皆さん、さすがにちょっと早いって言うかも。と思ったら、あ、頑張ってね。祈ってるよ。わかりました。感謝します。っていう、もう本当にその、恵みは、もう本当に、なんか世界宣教ってすごいんだなと。皆さんの本当にその大胆な信仰に、この新学生1年目にこの宣教の奉仕をさせてくださるというその本当に信仰に、あ、これも世界宣教の恵みが、注がれている本当にことなんだなと思って、本当に感謝して、しなければいけないなと思わされて、今ここに立っています。そして本当に皆さんの祈りを覚えて、昨日も最後まで兄弟姉妹の皆さん、会う方祈ってますよ、祈ってますよ、祈ってますよって言ってくださって、祈られてるのを覚えてますっていうとね、恵みと祝福受けて本当に感謝です。そうです。ですね、私もやっとなんですけれども、まだなんですけれども、新学校通って丸3ヶ月が経ちました。本当に日々教会の皆さんの祈りに守られていることを覚えています。なんか本当に自分でやりたいことをやっているのじゃないっていうことが、こう学校に行くと思うんですね。あ、できればやりたくない、アリがいますね。できればやりたくないという、こう肉がすぐにこう反応することがよくわかります。だけど、本当にこれは自分のやりたいことをやることじゃない、イエス様のしたいことなんだなと思った時に、またでもそこで緊張するんですけれども、そこで、本当に私は一人で出てきてるんじゃない。教会の皆さんに送り出されて、本当に教会の献身者として送り出されているっていうことを覚えて、いつも祈りの、力強さを覚えています。その中で、本当に私もたくさんの ちょっと待ってください。そして本当にこの中で私が今日メッセージの題にさせていただきました。十字架の愛に生きる。ということを本当に今示されています。新学生としての学びと働きの中で、たくさんの恵みをいただいています。そして本当に全てにおいて主が成してくださっていること、本当に祈りによって守られていることを覚えています。その中で本当に、困難なこと実は本当に正直あります。学びと奉仕の中で、霊的、肉体的にも本当に困難を覚えて、貧しさを覚えて、そしてまた孤独を覚える時がありました。でもその中で本当にいろんなことがある中で、正直本当に肉の思いは献身しなければこんなことにならなかったのになぁと、私の中のその肉の弱さは思いが巡ります。頭をよぎります。でも本当にその時に本当にもう本当に祈られて守られているということはこういうことなんだなと思うんですけれども、あ、これは主の思いじゃない。これは本当にサタンが私をいかにこの献身の道から本当にこのイエス様のこの従うという道を本当に行かせないためにサタンの嘘であるということが本当にすぐにこうわかるというその恵みに今預かっている。これは本当に皆さんのお祈りに守られていることだと思っています。その中で本当に、そうですね。そして、本当にしかしだけで簡単じゃないんですね。一回、あ、もうよかった、サタンの嘘だなんて言って簡単に超えられなくて、本当に一回一回、その肉体的な疲労を覚えるときに、あ、今日は休めたらいいのに、今日はこの授業休んじゃおうかな、まあ休まないけどね、なんでそんな主とお話をしながら歩んでるんですけれども、その中で一回一回本当に、あ、これは主に私を明け渡していくっていう時であって、本当に、このことを通して私が共にイエス様と歩めるんだなということを実感しています。そして気がつく、そして祈祷会でですね、もう皆さん祈祷会に来てくださってる方は知ってると思うんですけど、私が祈ってください。足りない進学生祈ってください。本当に貧しさ覚えてますって祈っていただいている中で、気がついたら3ヶ月経っていました。そして本当にだんだんとその、 神様が与えてくださったその厳しいスケジュールにも慣れていって、本当に、また与えられたレポートも発表こなしていくことができる。で、そういう恵みの中にあって、本当に、神様って本当にすごい。私じゃないんだな。神様がしてくださってるんだな。神様にがしなさいっていうことをすると、神様に守られていくんだなっていうことを実感しています。でですけれども、私が本当に、その時に、ああ、もう本当に神様ってすごいの、っていうところでとどまっていたっていうことある時、リバイバル祈祷会の中で主が示してくださいました。主が私にこういうふうに言われました。あなたは今、誰と歩んでいるのか、私は、いるのかと問いかけられました。イエス様と歩んでいるよね。イエス様にいつも、イエス様はこれから学びです。イエス様、どうぞあなたが先頭に立って聖霊様が助けてください。そういうふうに祈って、そして感謝します。今日も守られましたって感謝して歩んでいたから、イエス様と歩んでいる、そう思っていたんですけれども、イエス様にその問いをかけられました。そして本当に、なんだろう、これは一体なんだろう、そのリバイバル祈祷会の中で必死で祈っていくときに、イエス様が気づかせてくださいました。あなたは私を置いていってるよ。十字架のイエス様を置いて、十字架にかかった私を置いていってるよ。と言ってくださいました。私のこの力がどこから来るか、その与えられた力、守られていく力、その本当に主に守られてるなと思っている力は、どんなイエス様から来ているのか、そのことを私は忘れていることに気づかされました。イエス様の十字架に力があるんだ。そうだ、あの苦難を通って私のために十字架についてくださって、今もこの罪のために、私の弱さのために共に歩んでくださっているイエス様と今まで歩んできたんだということを私が忘れていたことを主によって気づかされました。そして本当に主にごめんなさい。あ、本当にそうでした。なんか従ってる。従えば、従っていくとき困難あるけれども、でも守られていくんだな。あ、すごい。神様ってすごい。やっぱり私のその感謝が安価だったんですね。本当に私がどこからこの命の源、どこからこの助けが来ているのかと言ったら、イエス様の十字架の犠牲であること、それを私が忘れていることに気づかされました。十字架の愛に生きる、ということはどういうことでしょうか。それは復活の主のご命令です。世界宣教に生きることです。そして十字架の死に至るまで減り下って従順であったイエス様、罪を負われたイエス様を模範として生きることです。私のその献身の道はイエス様のその十字架と共に歩んでいると思っていたけれども、歩んでいなかったということを示されました。私たちはなぜ救われたのでしょうか。ただ苦しみから解放されるためでしょうか。心の平安のためでしょうか。永遠の命が欲しいからでしょうか。神様は確かに私たちの苦しみ、悲しみ、罪のゆえに滅びゆくものを愛して救って永遠の命を与えてくださいました。しかし、私たちはそれだけではないのです。先ほど皆さんに読んでいただいた第二コリント5章の15節にこのように書いてあります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。私たちは神様の働きのために救われました。神様自らが私たち一人一人を選び出して、召し出してくださいました。今、神学校に通い始めて、日々思わされていることがあります。こんなものが神様の働きなんてすることができるのだろうか。できない。否でした。しかし、この言葉にあるように、私たちが救われたその目的は、イエス様のために生きることなのです。この他に私たちキリスト者には残されたこの世での命の目的はないと聖書は言っています。これはでもすごいことだなと本当に思いました。これを聞いて、そんな、まっぴらごめんよって思う人もいるかもしれません。でもこれがどこから主はそうおっしゃってるのか、それは本当に私は愛だと思います。イエス様は、私たちを救って終わりではないのです。救ってほったらかしにはしないのです。私たちを愛して、主のこの働きのために、 使命を与えてくださいました。任務を与えてくださいました。私たちに生きる意味を与えてくださっているのです。だから私たちもう迷わなくていいです。私も本当にクリスチャンになる前は本当に迷っていました。どうして私は生まれてきたんだろう。なかなかうまくいかないこと、本当に自分の思う通りにいかないこと、また周りの人を見るとみんな素晴らしい。どうして私はこんな風に作られたんだろうと思っていました。でも本当に今日もこの奉仕が与えられて準備賛美をしている時に、あ、こんなそんなものだった私を救って、そしてこの宣教の奉仕に立たせてくださっている主がおられること、その十字架の贖いの凄さに本当に感謝で涙が溢れました。私たちだったらこんな罪、私を本当に自分自身を見てこんな罪人に大切な大切な任務を委ねません。信じられないからこんな人だけど本当にイエス様はそれでも大切な大切な、あ、イエス様、神様は大切なイエス様を私たちのために十字架につけてこの任務を与えてくださいました。十字架につけて救って、そして任務を与えてくださいました。神は私たちが愛する、神様が私たちを愛する愛はそれほどに大きいということです。本当に計り知れなくて本当に言葉にはできないんですけれども、私たちが本当に主と共に歩むときに、イエス様の使命を生きるときに、イエス様の愛を本当に覚えることができること、本当に今この足りない新学生ですけれども、この少しの歩みですけれども、本当に少し皆さんの祈りに支えられて覚えています。第二コリントの5章の18節から19節お読みいたします。これはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私たちはイエス様を信じるときに救われます。そして信じるだけで義とされて、神様のこの尊い働きの奉仕が委ねられています。では本当に、ああもうこの恵みどれだけのものだろう、本当に分かりません。私も本当に全然分かっていません。でも本当にこの玉川教会に与えられているこの世界宣教を見るとき、ヒューマン先生たちが何を持ってインドネシアに行ったのだろうか、それを本当に思うときに、あ、イエス様、あ、ヒューマン先生たちは十字架のイエス様を携えて出て行かれたんだな、十字架の愛に押し出されて出て行かれたんだなということが深く覚えることができました。ただ行ったんじゃないですね十字架のイエス様を伝えに行ったんですね。安価な恵みじゃないんですね。これは本当に十字架のイエス様、十字架のイエス様です。追われたんです。犠牲です。私たちのために死なれたんです。そのイエス様のこの和解の福音をヒューマン先生たちは主の愛に押し出されて出ていきました。というこのことを思うときに、私たちにもそれをいただきたい。本当に主に迫っていただいて、恵みですから、私たち自身からこう溢れてくることはできません。本当に主の恵みに満たされて、そのご愛をいただきたいと願わずにはおられませんでした。そしてここで本当に、ヒューマン先生たちが出ていたとき、伝えずにはおられない、出てかずにはおられない、そして何もせずにはおられない、この思いに立ったときに、このもう一つの十字架の愛に生きるという意味は、ここの聖書、第一ペテロの2章20節から21節にあります。新約聖書の431ページ。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。イエス様が歩まれたこの十字架の道は、ただ私たちの罪を負うだけではありません。私たちにこのように歩みなさいという模範を残されました。 私たち本当にクリスチャン、特にこの日本のクリスチャン出ていきません。私も含めて出ていくことに恐れがあります。本当にイエス様の後ろを歩んでるんだろうか自分を見るときに、あ、歩めていない、それが本当に自分の現実です。 99% の人が日本ではまだクリスチャンじゃない。それは本当にすごいことですね。 99% です。それは私たちがこのイエス様の模範に習っていなかったのではないかと、ここで恵みの中で悔い改めなければならないのかもしれません。十字架には力があります。なぜ力があるのでしょうか。それは引き受けるからです。追うからです。イエス様の愛、十字架の愛は素晴らしいんだよ。ただ伝えるだけではありません。第一ペテロの2章23節から24節にありますように、伝え、24節、罵り返しても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。私たち伝えるものが十字架に生きて追わなければ救いは起きません。主の技は起きません。イエス様は事実、神様について、天の御国について、福音について話されただけではありません。十字架にかかって全人類の罪を背負って死ぬという任務を果たしました。このことによって私たちは救われたのであります。ここでわかるのは二つのことです。一つは隣人の罪、性質を負うことです。それは兄弟姉妹の罪です。家族の罪です。周りの人たちの罪です。十字架の愛の恵みによって負わせてもらわなければ私たちには罪を負うことはできません。許すこともできません。担いたくない、あなたが悪いんじゃないか、それが私たちの本心です。でも私たちはイエス様に倣って、イエス様の恵みによって私たちも追って、そして許していくものにならなければならないのです。そしてまた隣人を追うときに、私たちは自分がどれほどイエス様の許しに預かっているのか、また主にある兄姉の許しに預かっているのかを知ることができます。私たちが本当にどれほどイエス様を十字架につけていつも知らない、私たちが十字架についているイエス様を知らないと罪を負わないときに、そのように私たちはイエス様に言っているのです。イエス様が命を投げ打ってくださったのに、私たちが負わなくていいのでしょうか。そしてもう一つは、主に与えられた使命を背負うことです。それは具体的に言えば、教会でのさまざまな奉仕、働きにあります。いろいろな働きがあります。祈るもの、捧げるもの、食事を作るもの、説教奉仕するもの、賛美をするもの、総額をするもの、それぞれ皆さん、本当に皆さんができる中で、本当に主に与えられたその奉仕をしています。教会で与えられる働きは、主が私たち小さなものに与えてくださった尊い主への捧げ物です。捧げ物です。捧げ物は犠牲です。イエス様は子羊となって、神と私たちとの和解のために捧げ物になってくださいました。犠牲となってくださいました。子羊となってくださいました。捧げ物は犠牲なのです。私たちは自分たちを神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと、ロマ書の12章1節にある通りに、私たちのこの体も生贄としてそのように捧げなければなりません。犠牲ですから、そこには苦しみが伴います。辛さが伴います。悲しみもあるでしょう。辛い時、どうして私がこんなことしなきゃいけないんだろう、そういう時もあると思います。でもイエス様はその私たちに後ろ姿を見せてくださっています。ヘブル書の5章7節8節で、神であるイエス様でさえ従順を学ばれたとあります。学ばなければ従順はありません。私たちの中には学んで従順が与えられていきます。 従順します、はいという時にまず主が一歩踏み出させてくださいます。そしてその道の中で私たちは従順を学んでいって、その奉仕の中での困難、その本当に血が流れる犠牲の中でも本当に主に従い続ける、その恵みが主によって与えられていきます。力は主が与えてくださるのです。そしてイエス様はまた十字架の死に至るまで従順でした。私たち従順は最後までです。イエス様と共に、イエス様の再臨の時に、天国に行く時でしょうか。まあ、本当にイエス様に出会う時にまで私たちずっと一回一回従順していかなければいけません。私も本当にこの献身者として、神学生として学びをする中で、また教会で奉仕する中で、自分の不従順、不信仰を本当にいつも覚えます。いつの間にか自分の思う通りに奉仕がしたいと思っている。少しでも自分が考えていたことと違うと、むくっと私の中にその不信仰、不従順、その目が出ていることに気づきます。あ、そうなんだ。こんな気持ちになるのか。これ本当に奉仕する中で気づきました。そして本当に自分の罪に泣きます。あ、こんななんですか、私は。どうしてこんなに、素直に入って言えないんですか。どうして私はまたその例えば相手である兄弟姉妹を見て、だってあの人がこう言ったから、だってそんなこと言ったって、そんなことが私のうちにあるんです。でもこれは本当に十字架の光に照らされた時に、本当に主が喜ばれていないこと、そしてまたここは本当に奉仕は神様と一対一です。神様が喜んでおられないことは、私たちは戦って主によって許す愛が与えられ、また受け入れる愛が与えられて、また悔い改める思いが、悔い改めが恵みによって与えられて、私たちは主と共にこの奉仕の任務、主が与えてくださった和解の任務を、主が来られるその日まで果たし続けていかなければなりません。この奉仕の中で本当に自分の貧しさを知る、それがでも恵みだと思います。奉仕って自分が得意だからすることではないと思います。自分が時間があるからすることでもないと思います。自分がここまでならできるからってやることでもないと思います。本当にその奉仕の中で主はあえて困難を通されます。また忙しさも与えられます。その時に私がどうするか、そこを主が見ておられるのだと、私も今本当にこの時思わされています。そして、あ、本当に私はこんなに霊的に貧しいんだ。イエス様の愛と全く近くないんだということに気づかされる。その恵みに預かるのです。私たちが養われる場所は教会です。教会でこそ養われます。なぜならそこにはイエス様がいるからです。またそこの奉仕は直接イエス様のために捧げることだからです。イエス様はすべてを見抜いておられ、私たちがどんな思いで奉仕をしているか、またどんな思いで主に捧げているか、主はすべてご存知で、私たちにその思い、その一つ一つに報いてくださるお方です。ですから私たち主の聖霊様によって、本当にその時、あなたは間違っているよ。あなたが追いなさい、あなたが担いなさい、悔い改めなさいと言われたとき、私自身が変わらなければならないのです。そして私はもう一つ、この本当に今献身者として本当にこの教会に仕えさせていただく中で、体力的に本当に貧しさを覚えます。お家に帰ったら楽だろうなって、まあ、それは本当に正直、次の日もあります。でもその時に、やめられないんですね、奉仕を。やめたらいいと思います。選択としてはあります。やめるかやめないか。その時にやめません。そしてでもなんか、だからといって私が、すごい、従ってるわとかじゃないんです。もうなんか、どうして私はこんななんだろう。もうなんか一人だし、孤独だし、苦しいし、全然楽しんで、なんか楽しんで奉仕しましょうって言うけど、全然私できないって、本当に困難の中に苦しい時が本当に多々実はあります。でもその後、本当にその尽力が尽きた時に主の恵みは及ぶのです。 ある時私はそのまま夕飯に出ました。その時に本当に夕飯に預かって、疲れの中にあります、夕飯も。でもその時に本当に賛美を捧げる時に、今までにないその恵みが私の中に流れてくるのを感じました。それはイエス様の十字架の愛でした。私たちが救われた時のことを思い出してください。私たちが救われた時、自分に絶望した時じゃありませんでしたか。主に助けてくださいと祈った時に私たちが救われました。自分に力がないことを知った時に救われました。その絶望する時、一回ではないんです。私たちクリスチャンになったら、一回一回主に与えられるその使命の中で、自分の無力、そこの中で絶望するときに、それでも主の前に居続けるならば、主の恵みが私たちに及ぶということです。これは本当真理です。本当に自分から来たのじゃない、なんか自分で感動したいなと思って賛美を歌ったのでもない、本当に主の恵みがそこに私に満ち満ち溢れて、主の愛が迫ってきました。これはイエス様が私たちのために十字架についてくださったその恵みであると信じます。本当それぞれ皆さん、今このリバイバルと世界宣教のこのビジョンの中で戦いがあると思います。本当にまた家族との関係、会社での本当に働き、また友人関係、本当にそれぞれが皆さんが戦いがあると思います。その中でしかし私たち自分の弱さや罪を知る時も、恐れずに主の御前に進み出ましょう。恐れや弱さにサタンはつけ込んできます。教会から離そうとするのはサタンの嘘です。奉仕を下ろさせようとするのもサタンの嘘です。サタンは知っています。クリスチャンが十字架を追った先に恵みがあること、主の御業がなされることをサタンは知っています。この嘘に屈してはなりません。十字架を下ろしてはなりません。その先に主の恵みがあります。その時は苦しくても、その先に必ず主は報いて恵みを注いでくださいます。あなたのその十字架が神の国と神の義を前進するのです。その時私たちは神の栄光を見ます。そして私たちが神様に栄光を返する、そんな土の器がそのような器へと作り変えられていくのです。イエス様は知っています。私たちが弱く罪を犯すものであること、人を裁いてしまうものであること、また担うことができないこと、負いたくないと思っていること、私たちのうちにはそのようなイエス様の十字架の愛はないこと、イエス様はよくご存知です。イエス様の十字架の愛は本当に私たちの肉から出るものではありません。だからイエス様はそのために私たちのために十字架にて死んで復活して聖霊様を与えてくださいました。聖霊様によって私たちは十字架の愛に生きるものに変えられ続けていくのです。一回きりではありません。聖霊様に一回一回主を聖霊様を求めて、聖霊十万が与えられて主の任務を果たしていくことができるのです。罪に泣いても、失敗しても、もうできないと思っても、何度でも聖霊様に助けられて主の御前に出ましょう。主の御前とは祈りの御座です。教会に来て御言葉によって力を受けて、聖霊様の恵みに預かって、十字架の愛に生きるものにしてくださいと共に祈りましょう。十字架を負わせてくださいと共に祈りましょう。信仰の成熟を求めて祈りましょう。信仰の成長を私たち求め続けましょう。イエス様が来られる時まで、そして世界宣教とリバイバルが本当にこの地に恵みとなって、たくさんの魂が救われる時、私たちもその時にはきっと十字架の愛に来ているもの、少しでも十字架の愛に来ているものとしてイエス様が喜んでくださっていると思います。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。主よ、本当にあなたは足りない。本当にこのしぼめの口を通して今日は宣教の奉仕をさせてくださり、あなたが導いてくださり感謝いたします。足りないしぼめが語りました。本当にお一人お一人に聖霊様、あなたがどうぞ主を整えてこの御言葉を送り届けてください。あなたの愛を送り届けてください。あなたが補ってくださって、主よ、あなたの御言葉となりますように、あなたの命となりますように、どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。この本当にあなたの贖いと、そしてあなたの憐れみ、そしてあなたの許し、あなたの救いを心から感謝して、尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アメン。